FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、今日で2019年も終わりを迎えます。およそ8時間後には2020年でございますが、佐藤社長が見て今年のキャンピングカー業界っていうのはどうだったんでしょうか。
はい、だいぶですね、はい、どんどんこうキャンピングカーに対してこう敷居というんですかね、はい、こう下がってきていただいているようで、うん、こう各社もですね、はい、受注団を抱えて、まあ、いい方向に向いているようではありますね。
そんなキャンピングカー業界なんですが、まず日本のキャンピングカー市場では、皆さんがキャンピングカーと聞いてまず一番に想像する形がキャブコン、そしてハイエースなどのバンを使用したバンコンがそれぞれ全体のおよそ3割を占めているそうなんですが、やはりこのあたりはそう思われますか。
まあそうでしょうね、バンコンがやはり、まあ、強いんでしょうね、
うん、
でその後やはりそのキャンピングカーというのは、はい、もうあのキャブコンのね、はい、キャンピングカーの代名詞みたいな形でね、このあってますので、
はいはい、
まあ、一般的に、まあ、日々もお使いになりたい方はバンコン、
はい、
でやはりその居住性重視でそのお出かけするとき重視っていうんであれば、うん、キャブコンでしょうね。
この番組にもそうなんですけれども、どっちがいいんですかっていうような質問をね、キャンピングカー初心者の方からいただいたりするんですけど、これ本当に難しいところですよね。それぞれのご家庭とかそれぞれの使い用途によって違いますもんね。
もう全然ですね、まあ、だいたいこうバンコンからお持ちの方が、うん、まあ、キャブコンに買い替えて、でまたお子様が、巣立っていってですね、
はい、
でお二人になられたらまたバンコンないし、もっとこうね、小さいバンコンなのか小さいキャブコンか、まあ、軽キャンバーかっていうのにこう戻っていくっていう方の例が多いですね、
はい、まあ、大きく考えますとキャブコンの方がやっぱり居住性であったりとか室内の作りっていうのは、まあ本当にあの特化というのも変なんですけれども、まあ、暮らしやすい。
まあそうですね、やはりあの後ろをですね、居住用にこう壁からですね、
はい、
石からこう作ったキャブコンの方が、
うん、
中で過ごす、まあ、その空間的な広さと、
はい、
あと暑さ寒さは強いですよね、
うん、
でただあのバンコンは、まあ、絶対的に走りはいいですから、
うん、
でどこ行ってもそうこう違和感なく、
はい、
こう特別な目、いい目悪い目両方あると思うんですけど、
うん、
こう見ていただくのもいいとは思うんですが、まあ、逆にあれですね、このトラキャンがここにない。もうこのその他に入ってるんですけど、
もうあのミスティックといえばもうドラキャンという、まあね、
そうです、
日本で唯一の、まあ、作ってらっしゃる、
唯一っていうか変わってるからもうそれしかやらないみたいな、
ですからやっぱりそういう面でいくとトラキャンっていうのは本当に好きな人がもうこれだと思ってる方が乗るっていうのがありますよね。
まあ、ね、車の中でも乗用車と、はい、ね、こうミニバン系とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
でやはりあのピックアップトラックなんてのはもう本当の、うん、ちょっとやっぱり趣味性の高いっていうことで、はい、でも私はやっぱりねトラキャン、相変わらずトラキャンが大好きで、
うん、
出かけるんだったらワクワクしたいと、
うん、
でまあね、一時期、まあ、ここにもあるんですけどバスコンっていうのも使ってましたが、
はいはい、
まあ、とにかくバスコンはこう運転手以外の人はもう快適、最高でしょうね。
そうなんですね。
移動中は、
はい、
移動中はとにかく本当にこう具合いいですよね。
うん、
ただ、まあ、運転手さんは運転手さんになっちゃうんで、
はい、
ドライビングを楽しむっていうのはどうか、まあ、あくまで私の例ですと、
はい、
私はなんかなっていうのは思ってましたけどね。
うん、
まあ、楽ですよ、とにかく楽。
うん、
で、まあ、このバスコンなんかは、まあ、短いね、はい、バスのも、まあ、一時期ありましたから、
うん、
そういうのはハイエースのスーパーロングと大差ないので、
はい、
よかったんですけど、まあ、とにかく、ちょっとね、夏はね、
うん、
断熱にお金をかけませんと、
はい、
特に暑いです。
あ、そうなんですね。
これ断熱しっかりお金かけて窓を埋めてやるといいんですけど、
は
い、ですからしっかりお金かけるんだったらバスコンがいいと思います。
なるほど。
中途半端だとちょっと苦しむからね。
やはりいろいろ本当に変わるんですね。
そうです。まあね、ちょっとこれ、まあ、キャンピングトレーラーもね当然、はい、一つの種類としてありますが、
はい、
まあ、今までね日本にあったのはこう大きなトレーラーが多かったですけど、
うん、
まだ今度ねうちも今度小さいの出しますから、
はい、レジストロック、はい、
まあ、一度できたらちょっと乗ってみたいなって方いらっしゃったらね引いていただいて、うん、
はい、
その感じも味わっていただけたらと思いますんで、ここら辺の、まあ、トラキャンとかですね、
うん、
トレーラーとかもこう底上げになるといいなと思いますけどね。
実際に例えば試乗であったりとか実車を必ず見るっていうのは大事ですよね。
私はやはり乗るべきですよっていうふうには、一度だから試乗は、うん、してから購入された方が、
うん、
でキャブコンもやはりその足回りこうノーマルでこう結構な装備つけちゃったのは、
はい、
フラフラで、うん、正直後ろ乗ってる人はもう気持ち悪くなりますんで、
ちょっと酔っちゃう
感覚、酔っちゃう感覚がありますんで、うん、まあ一応だから乗ってみて、うん、でこう酔っちゃう感覚になる車でもちゃんとしっかり、うん、整備し足回りですね、
はい、
すれば大丈夫になりますから、うん、まあ、その辺もまあ体験いただいて購入いただくのがいいじゃないですかね。
そして、社長はこの後なんですけれども大阪のカウントダウンイベントにこのまま行かれるそうですね。
そうなんです、間に合わなきゃなんですけど、
まあカウントダウンギリギリ、
そうですね、太陽の塔のところですね、
はい、
そこでカウントダウンイベントありまして、
はい、
でそこへレジストロック庫を、
はい、
まあ、
トレーラーですね、
トレーラーをちょっとね多少展示、まあ、ほとんど展示ないんですけど一応展示の意味もありますので、はい、引いていってですね、
はい、
まあ、走ってみます。
うーん、はい、前に引く車両は何で、
ラパンです。
ラパンでレジストロック庫トレーラーを K で引けるトレーラー、新しく1月に発売予定、
はい、
ぜひ皆さん見かけたらですね社長が引いてますんでよろしくお願いします。
小さい車でね、
はい、
はい、
というわけで1年間今年もありがとうございました、社長はまた来年もお付き合いいただきたいと思います。
ありがとうございました。
佐藤社長ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールアドレス ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。